の教えて笠岡社協。皆さんこんにちは。笠岡社協が設立された1966年生まれ、笠岡社協と同級生の小寺美穂です。
こんにちは。気持ちは永遠の17歳、実年齢は倍以上、川の上ゆいです。
ゆいちゃん、いよいよオリンピックも始まったね、うん、金メダルもたくさん出て興奮したよね。
ねえ、じゃあみぽりん、私たちもオリンピックで頑張ってる選手に負けないよう張り切ってこう。
えいえいお
ー。ところでゆいちゃん、今更なんだけど、笠岡社協って何をしてるところなん？
包括支援センター業務でしょ。居宅介護支援事業所に笠岡ヘルパーステーション、うん、老人福祉センター、サンライフ保健センターの管理業務に、寿、うん、大学でしょ、生きがいデイサービスでしょ、笠岡県療護センターでしょ、健康長寿アイランド事業でしょ、生活支援サポーター、
ちょっと待って、そんなにたくさんの事業してるん？
そうなんよ。そういうわけで4月から始まったこのラジオでは、社協の事業の中でも地域福祉に関する社協の独自事業の紹介をしてるんよ。
なるほどね。こうしてみると社協っていろんなことやってるよね、うん、ねえゆいちゃん、他に社協がやってる知ってて得する事業ってある？
それがあるんだよね。みぽりん、敷居があまり高くなくて、誰でも簡単に誰かの助けになって、しかも地球にも優しい、とっておきの事業が。
何どんな事業？
まずはリサイクルリユース事業かな。
リサイクルリユース事業、詳しく教えて。
まだ使えるけど捨てるのはもったいないとか、買ったけど全然使わなくてとか、綺麗に使ったし思い出もあるから誰かに使ってもらいたいわといった、家庭にある介護用品、ベビー用品を譲ってもらって、それを必要な人へと無料でお渡しする事業なの。
へえ、無料なんだ。しかも名前の通り地球に優しいね、うん、じゃあ例えば私の家にまだ使える捨てるにはもったいない福祉用具があったらどうすればいいの？
まず社協に連絡をしてもらう、もしくは社協までそれを持ってきてもらうの。そしてまずリサイクル用品として譲りますの登録。
登録ね。
登録といっても用紙1枚に記入してもらうだけで簡単。登録が終わったものから、私たちがこんなものを寄付いただいてますよってリサイクルの掲示板とホームページに掲載する。それを見た人から欲しいという声が上がれば、それをお渡しするといった流れになってるよ。
うーん、ってことは直接本人同士のやり取りになるのかな。
社協は譲ってほしい人と譲りたい人の橋渡しを行っているから、直接のやり取りはないよ。だから誰が誰に渡したといった個人情報なんかはきちんと守られてるよ。
うん、そっか。それだと気兼ねなしに登録することができるね。ちなみに福祉用具ってどんなものが寄付できるの？それと欲しいものの一番人気は何？
一番人気か。一番よく問い合わせがあるのはシルバーカーかな。
シルバーカーってどんなんだっけ？
ほら、おじいちゃんおばあちゃんがよく歩くときに押してるカートみたいなやつ、車椅子に乗るほどじゃないけど、転んだりするのが心配で、もらって帰ってもいいですかって聞かれることが多くて、それにもらう数も圧倒的に多いよね。
じゃあ例えばお嫁さんがお姑さんのためにシルバーカーを買ってあげたいけど、使うかどうかわからないときに、このリサイクルのシルバーカーをお試しで使って、いらなくなったらまた持ってくるっていうこともできるんだよね。
うん、できるよ。
他にはどんなものがあるの？
他にはシャワーチェアとか杖とか介護用おむつ、それに介護用ベッドとか、幅広く寄付をもらってるし問い合わせがあるんだ。
なるほどなるほど、本当にいろんなものがあるんだね。じゃあベビー用品はどんなものが寄付できてもらえたりするのかな？
ベビー用品だとチャイルドシート、ジュニアシート、あとバウンサーとかが人気かな。チャイルドシート、ジュニアシートは特に問い合わせも多くて、登録数で圧倒的に多いのがベビーカー。 あとベビーバスも多いかな。
私も子供が生まれた時にベビーバス買ったけど 2,3 回しか使わなくて、物置にずっと置いてて結局記憶捨てた記憶があるな。
あ、そうなんだ。
その頃こんな事業があったら登録しといてもらうこともできただろうし、買っていらなくなったら必要な人に使ってもらうこともできたのにね。
そうだね。こんなのがあるんだって子育て世帯の人にも社協を知ってもらえるいい機会だと思うし、こういう社会資源を有効に使ってもらえたらと思ってます。
そうだね。あ、そうだ、そういえば社協の入り口に制服がたくさんかかってるよね。
うん、あるね。
あれは何？社協で集めてるもの？もしかしてゆいちゃんが着てるとか？
もうそりゃあ私17歳なんで。
マジか。
まあ冗談は置いといて、あれもね、さっきの介護用品と一緒で、小中学生の学生服やランドセル、体操服などを寄付してもらって欲しい方にお渡ししてるんよ。制服リユース事業といって、家庭の事情などで制服を買うことができない、学用品の準備ができないといった方々や、もう少しで卒業するんだけどうちの子大きくなりすぎちゃって、でも制服は高いし買い直すのはちょっとなといった方に利用してもらってます。
制服か、子供ってすぐ大きくなるんだよね。うちの子もすくすく大きくなって、小学校6年生の時、あと半年だったけど体操服を買い替えたんだよね。綺麗だったからずっとタンスに入れてたけど結局捨てちゃった。
あら、
こんな事業があったら持って行って誰かに着てもらえたかもしれないね。
本当だね。捨てるにはもったいないって気持ちから誰かの役に立てるって素敵だよね。
素敵だね。
リサイクル事業、制服リユース事業の詳細取り扱いについては社協ホームページまたは老人福祉センターの掲示板をご覧ください。
ゆいちゃん、更新頑張ってよ。
はい、頑張ります。ところでみぽりん、確かにこういうもらえるものもあるけど一時的な利用だけなんだけどなって場合もあるじゃん。
確かに確かに。
そんなわけでもう一個おすすめの社協の事業、レンタル事業ってのがあるんですよ。
レンタル事業？
社協では車椅子やチャイルドシートのレンタルもしてるのよね。例えば退院時に車椅子が必要でとか、孫が帰省するから一時的にチャイルドシートが借りたいなとか。
へえ、すごい便利。チャイルドシートって買うと高いし、でも乳児や幼児を車に乗せるには絶対いるし、ずっと置いとくには場所を取るし、レンタルできたらいいね。いつ頃からしてるの？
チャイルドシートレンタル事業は国際ソロプチミスト笠岡さんとの共同事業で平成29年にスタートしました。国際ソロプチミスト笠岡さんが何か子育て中の世帯への支援をしたいと社協にチャイルドシート、ジュニアシートを寄付してくれました。その数なんと15台。
すごい。
それを受けて社協では笠岡市やその近隣の市町村にお住まいの子育て世帯の方に向けたチャイルドシートの貸し出し事業を始めました。今年で始めてもう4年ぐらいになるけど、毎年ゴールデンウィークやお盆時期、年末年始には予約でいっぱいになるくらい埋まってます。
チャイルドシートのレンタルは4年前からということなんだけど、車椅子のレンタルは昔からやってたよね。あの入り口にいっぱい並んでる。
そうだね、車椅子レンタルは昔からあったね。車椅子レンタルも結構問い合わせが多くて、高齢者の通院にとか旅行先の移動に使うのでとか、あと最近だと家族の方からおじいちゃんおばあちゃんがコロナのワクチン接種の移動に使うから2回目を打った3週間後に返却しますって借りていかれた人もいるよ。
車椅子のレンタルってやっぱり高齢者しか使えないのかな。
ううん、これも笠岡市内に住む人なら誰でも、子供が骨折したから使わせてくださいってケースもあったし、幅広く利用してもらってます。
本当に幅広くいろんな場面で利用できるのはいいね。コロナが収束したら歩くことに不安があるおじいちゃんおばあちゃんと家族旅行やドライブにぜひ利用してもらいたいね。ところで借りるのにどのくらいそのかかるのかな、レンタル料。
実はこのチャイルドシート車椅子のレンタル、何日借りてもお値段なんと0円、無料でお貸しちゃいます。
ただなの？レンタルなのに？
へへ、すごいでしょう。 どっちも最長3ヶ月以内って縛りはあるけど、本当に無料で借りれちゃうんです。
そうなんだ。これはどんどんアピールしてみんなに知ってもらわないとだね。
他にも三女会員になってもらえると、お駄菓子機やポップコーン機、かき氷機のようなイベント向けの機材や、イベント用テント、紅白幕や会議用のプロジェクターなんかも借りれちゃいます。年度会費1000円で何度でも借りれちゃいますよ。
子ども会や児童クラブのイベント、高齢者施設の夏祭りなんかで綿菓子機、かき氷機、ポップコーン機が借りられてるみたいだね、うん、あるお母さんが言ってたんだけど、子ども会の夏祭りで綿菓子機を借りた時、子どもそっちのけで保護者が夢中になって綿菓子作ってたって言ってた。子どもだけじゃなく大人も楽しくなっちゃうよね。
そうだね。
コロナが収束したらいろんなイベントでレンタルしてもらって楽しく盛り上げてほしいよね。
うんうん。
そういえばさ、よく社協ってどこにあるのって問い合わせ多くない？
わかる、よく聞かれる。
じゃあこの事業がもっとみんなに知ってもらえるために、利用してもらえるために、社協の場所について教えてくれる？
了解。笠岡市社会福祉協議会は11番町にあります。伏越の港のすぐ近く。
よく市役所の中と間違えられるけど違うんです。保健センター、サンライフ笠岡、そして一番海寄りの建物、老人福祉センターの中に事務所があります。
と、これで大丈夫かな？わからなかったらいつでも連絡くださいね。
あ、もうこんな時間。時間経つの早いね。
ねえ、ほんと、緊張まだしてるし。
じゃあゆいちゃん、もう一回今日のまとめをお願い。
任せて。リサイクル・リユース事業では、介護用品、ベビー用品、制服の橋渡しを行っています。皆さんの温かな思いを気持ちごと一緒にお渡ししたいと思います。ぜひ社協までご連絡を。もちろんこんなの探してるんですという方も社協までご連絡くださいね。お待ちしています。またレンタル事業では、車椅子、チャイルドシート等の貸し出しを行っています。借り方はとっても簡単。ハンコをお持ちの上、社協までお越しください。現在の空き状況を確認したり、事前予約することもできますよ。
では、そろそろお別れの時間です。楽しかったね。
楽しかったね。この放送を聞いて、もっと社協を利用してみたいなって方が増えるといいな。
さて、次回の教えて笠岡社協は地域づくりのお話。生き生きサロン、子育てサロンといったサロン活動や、訪問活動、命のバトンについてなど、
地域の集いの場のことから、そこで活動されているボランティアさんのことを詳しく楽しくお話しちゃいます。
本日の担当は社協と同級生の小寺と、
本当は38歳の川上でした。
また来月もお楽しみに。
バイバイ。